こちら新大阪 FMC スタジオの椅子が一新されまして、これまでは真っ赤な回転椅子オフィスチェアですね、が使われていたんですけども、新品で購入した時の値段が、2000円しなかったっていう激安のやつだったんですけど、さすがに金具の部分がゆるゆるになってまいりまして、そこがギシギシ音をこう奏でるようになって収録に、まあ、支障があるということで、今回更新することになりまして、で今回ですね、メーカーはですねイタリアの高級インテリア家具ブランド、カッシーナ XC で取り扱っているデザルトというものがございまして、それの何て読むんだ何とかっていう人がデザインした商品名はなぜかイタリアミラノなのに神戸っていう神戸っていう椅子を今回導入をさせていただきました。スタッキングチェアなんですけれども、非常にしっかりとした椅子でございまして、まあ、もちろんこのイタリア高級インテリア家具、カッシーナ XC ということでございまして、まあ、お値段もね、まあ、それなりにするわけでございます。やっぱ FMC 最近あいつら何儲かってんじゃねえか、あいつら俺らのあの募金とかああいったの集めておいて、それで何そんな高級ブランドの椅子なんか買ってんじゃねえよと思ってるあなた、ブランドとしてはカッシーナ XC かもしれませんが、一脚あたり今回ね、お値段を発表させていただきましょう。1000円です一脚あたり、もちろん税別ですけどね、税別1000円ってことは税込みで1100円という、大変にお値打ちな、でこれは8脚今回導入いたしまして、税込みで8800円も今回このねキャペックス投じました、素晴らしいですね。そこら辺では1脚も買えない値段ですけどもね、8800円で8脚買ったという、でこれ普通に買いますと送料がかかるんですけども、送料が1脚あたり2000円というでそれをケチるために、大石事務所の若手ホープ前島君に頼みまして、車を出してもらって、堺市の中古屋さんからこれを運んでもらったということで、現在この FMC スタジオ、まあね、なかなかいい座り心地じゃないかなと、いうことでございまして、まあお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は榎田信也門と
ストロンボリマユと
アナタハマナと
エトナアスカです。
そして FMC 九州、今日は新鍋 FMC スタジオにいるのはこの方です。
キラウヤユコです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
何やら新鍋 FMC スタジオの周りではなんか大規模な道路工事が行われてると聞いております。
うるさいですよ、こう。
あ、そうですか。
めっちゃうるさいです。もうなんか、ね、ガーガー言ってますよ。
下水道をね、なんか下水管を新しくする工事らしくてですね、で今日はなんかスタジオの引き込み管も全部やるらしくてですね、まあうるさいんじゃないかということですけれども、まあご了承いただきたいなと思いますが、まあということでこちらの、新鍋じゃなくて新大阪の方は椅子が高級な、でも私だけまだ赤の回転椅子なんですよここほら回らないとちょっと、
そうです、
ここはね、これはね2000円でお釣りの椅子じゃないんですよ。
いい椅子なんですね。
これは3500円したんです、なのでこれもうちょっといいんですけ ど,
なるほど、
ということでございましてね、さすがやっぱイタリアミラノのね、
いやー、そこカッシーナと
聞き合いなかった。神戸ですよ。よくわからない、
よくわからないコンセプトがちょっとよくわからない
、ということで気がつけばですね、これがもう8脚もあって、もともとの椅子とかスツールがありますから全部で十何脚ここが今あるわけですよ。 で、まあ、同時に十何人で宴会ができるということになりましてなんか別にあの公開番組他でしないでここでやれるんじゃないかっていう話もあるぐらいなんですけど、
まあ、前の椅子はそのまま置いてあるってことですね。
いや前の椅子はもうあのギシギシでもう本当にねあとちょっとで折れそうになってたんですよ軸が。
あそうなんですか。ええ、
なのであのちゃんとあの大阪市のあの粗大ゴミのシールを貼り捨ててちゃんとあの出しました。正規のルートで、
ね、
椅子一脚400円取られます
から、ね、わ高っ、ね、
普通の椅子は300円なんですけどなぜか回転する椅子はあの400円っていう、
なんで
その違いはよく分かんないですけどね、ということでございましてさあお便りの方からいきましょうか。今日は、神奈川県横浜市51歳放送職人ラジオネームゲンゴロウ丸、
ありがとうございます。
今やどうしようもなくクソつまらぬゴミ媒体に落ちてしまった日本のテレビジョンメディアでありますがいいのかいいのかあんたテレビジョンメディアとラジオメディアの両方やってる会社だよかつては常に話題の中心にいて、人々の趣味思考を刺激する、王様クラスのメディアであります。まあそうですね。でテレビの生き字引との異名を取る榎木田師匠に聞きたい田原総一郎かっていう、ヒットしたかしなかったではなく恐ろしく実験的だったりあるいは挑発的だったりした番組についていろいろと語ってほしいと、今のテレビマンが失ったチャレンジ精神についても合わせてよろしく。どうしたんだお前、何があったんだおい、なんか辛いことでもあったな、聞くよ、ということで、ございまして、そうですね、まあ今どうですかテレビの昨日あれ見たとかっていうそういう会話っていうのは最近どうですか、あの皆さんの間ではあったりしますか。
ドラマしかない
です、ね、
ドラマぐらい、
ね、最近で言うと舞ちゃん何を見てそれをこう誰か友達と語ったりして、
東京 MER、
ああ日曜劇場、
はい、ナイトドクター、
ああいうの見たらやっぱり人に語りたくなるんですか。
いや、なんか演技がね良かったよとか、
演技が良かったねと、
はい、そういうの、
あのなんかヘッドセットが気になるよねとか
気になるけど、
あれ骨伝導らしいぜっていう、なんかそういうね、そういうの見たりしますか。
はい、
マナちゃんどうですか。
マナちゃんはドラマ見ない
です、ね。ドラマ別にドラマでなくてもいいですよ。テレビの話題っていうことで言うと。
テレビのあでもあの誰かにあの会社とかで会って伝えるというよりなんかインスタとかでこの番組良かったみたいなそのを発信とかはするかな。
最近では何かありますか。
好きなので NHK の世界は欲しいものに溢れてるっていう、あれ大好きでよく見てます。
なるほど、はい、そしてエトナさんどうですか。
私結構多分みんながあんまり見ないようなのを見るので、
気になる、
ドラマとかも深夜でやってるものとか、は
い
は
い、いやいいですよそれ。だから何ですかそれ、
なんだろう、あの武士スタント愛坂くん、
はあはあはあは
あ、はいはい、
気になる、まあま
あ、なかなかコアなものを、
あのちょっと11時からこう、
で
も深夜
夜の11時、ね、
夜とか、で、あとはまあ大体ドキュメンタリーとか、そういう系が好きなので、
ドキュメンタリー系が好き、
そう、だからあんまバラエティ見ないんですよね。
はいはいはい、
もう見ないっていうか見なくなりました。
見なくなった、
うん、
キラメコさんはね普段何を見てるんですかテレビは。
私は、まあ、今回は全然見てないですね。ドラマも何にも面白いのがあったので、見てないですね。
最近もともとテレビであのなんか会話したことはないんですか。なんか
会話
って昨日のあれは何だったよねと
か。全然ないですよ。
全然ない、
全然で、テレビの話題なんか一言もないですね。
あ、そうっすか。これ昨日見た、はい、あのクローズアップ現代があのどうだったとかそういう話じゃないですか。
いやないですね。黒蓮がないです。
あ、こう火曜日の、まあ、火曜日というか水曜日の昼間にこう昨日のやっぱりあのサラメシはちょっとあの中井貴一のナレーションが弾けてたよねとかってそんなことは言わないですか。なんか
言わないですね。だってもうみんなテレビ見ないですしね。
あ、その後の歌コン の谷原が滑ってたよねとかそういうのもないですか。
いや全然ないですね。 話題がテレビの話題
純烈出過ぎだよねとかそういう純烈張ってていらねえよねとかそういうこと言わないですか、ね、
純烈そんな出るんですか
純烈歌コンでなんかしょっちゅう出るよねなんかね
常連
ですね NHK 御用達みたいな感じで出てるよね
そうなんだ
だから北条とか送りつけられたのかどうかは知らないですけど、ねねまあそうですね、まあ、恐ろしく実験的だったり挑戦的だったりした番組まああの今から二十何年前ですけど大阪読売テレビがやってた X テレビの大阪ってやつは実験的な、まあ、番組ではあったんですけど評価は分かれますよいいか悪いか別なんですけど異常なことはやってましたよねあの例えばあの MC が上岡龍太郎と島田紳介だったんですけど出演者が島田紳介と上岡龍太郎しかいないスタジオにソファーみたいなこう割となんか椅子にデーンと座っているでその後ろにあの素っ裸のお姉さんがあの股を開いているんですよ、でそのあの上岡龍太郎とその島田紳介の後頭部に局部があるんです
ここすごいな、ええ、
で上岡龍太郎がちょっとでも動いたら局部が映っちゃうわけです生放送でええ、大変な放送事故になるんですよその状態でトークを展開その1時間ずっとやるっていう
意味が分かる、
ええ、でわいせつの限界に挑戦するみたいなそういうなんかそういうまあだから極めて実験的 な
何時ぐらい放送したんですか
あれもともとは 11PM って枠で、
はい、
だからもともとは11時に始まってたんですけど、うん、その後あ遅くなって11時半ぐらいに変わってた確か11時半ぐらいだと
11時、
はい、で、11PM が終わって始まったのがその X テレビっていうやつ で東京と大阪とで代わり番号でやってたんですよねで東京からは割と普通の情報番組みたいなことやってたんですけど、うん、読売テレビだけとんがってて、うん、なんかそういうことやってたんですよねであとあれも上岡龍太郎だったと思うんだけどあの上岡龍太郎が一人スタジオにいてでスタッフがいるわけじゃないですかカメラマンとか、うん、音声さんとかいいじゃないですか、
うん、
誰が一人かけたら番組が成り立たなくなるかっていうやつでその一人一人消していくんですよスタッフをそのスタッフは道具をその場に置いて消えていくんですよ、うんでカメラマンがいなくなると、うん、カメラマンはいなくなるけどカメラがあるから一応、うんうん、まあ映るんですよ、うん、ただ映るけども何の調整もしないからカメラはもう動かなくなるんですよ、
うん、
で音声ももう何もしなくなるからただ音が生きてるだけになっていく、
うん、
でそれがその最終的に誰がいなくなった途端にパタンと番組が終わるかみたいなやつとかあとその時間帯っていうのはあの当時 NHK の, あの E テレ教育テレビがもう放送してなくて砂嵐だったんですね
へ
ーで視聴率をいじってみるって言って、うん、今からこの瞬間からこの番組を X テレビをご覧の皆さんは教育テレビに変えてください今から1分間、
うん
ええ、
すごい
でそうすると教育テレビの視聴率が何パーセントになるかっていう
すごい面白いですねそれ、
ええ、で確かに数字が翌週それが出てきて発表になるんですよ、うん、でそこでまた今度事故が起きるんですよ確か、うん、あのその結果に早く行けって AD がそのせかしたんですよ、
うん、
その上岡龍太郎を、うん、そしたら上岡龍太郎がそれで切れて、
うん、
ええそれでもうあのもう番組めちゃくちゃです必死になってあの新助がなだめているんだけど、うん、もう俺はやらないとかっつって、うん、それで台本を全部棒読みでいくっていう、うん、
すごいな、はい、
これあの翌日のスポーツ新聞に載ったぐらいのなんかそういう意味での実験的な番組っていうのは確かにあの、うん、あったけれどそれはどう俺個人的にねあの面白いとは思ったんですよ、うん、面白いとは思ったけどそれは何あのどちらかというと同じ業界にいる人間としても面白いと思っただけで、うん、これ視聴者としてどうなんだろうなと思った時はありますね、
うん、
だから好きか嫌いかというとあんま好きじゃなかったですね、
うん
ただ一応そこら辺のやつは全部あのテープで録画したやつ持ってますよ今
すごい、
それとあとは何だろうな実験的まああのあれウゴウゴリョウガとかって覚えてないですか
懐かしい
ウゴウゴリョウガ
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 何の番組かさえも分から
ない、これはゴーゴーガールをひっくり返しただけなんですけどね
ウゴウゴリ
ョウガウゴウゴルーガ
ルーガ
あの朝あれ何時だってあのなんか5時半とか6時とかからやってたんですよ
早い時間
ポンキッキーいやポンキッキーより全然違う 全然違う時間です、
うん、よりちょっとなんかあれだったん
です、で位置づけとしては最も深い時間帯の深夜番組っていう位置づけなんです。早朝の番組
6時は深夜なんですか
っていう位置づけでやったんですよね。でその頃ちょうどフジテレビが深夜帯を力を入れて JOCXTV2 ってなぜか2をつけて、深夜はまた別な編成ですという、何も変わらないんだけど、そういう位置づけでやってたんですよ。でそこでちっちゃな子供が司会なんだけど、やってる内容は、一見子供向けの番組なんだけど、中身はもう完全にちょっととんがったサブカル系の大人をターゲットにしていて、それはもう当たりましたよね。だから
面白かったですね。
だからゴールデンまで行っちゃって7時台に なっちゃって、
そうな
の、で大体ねそれゴールデンに行っちゃうとダメなんですよ。
そうですね、
これは昔からね、昔のフジテレビまだ元気があった頃は深夜に実験的な番組やって、当たるとそれをこう浅い時間帯に持っていくんですよ。でそうすると浅い時間に持っていくと制作費も上がるし、その放送時間も伸びたりするんで、なんか入れなくていいタレントをそこにまた増やしちゃったりして薄まるのね。だからそれが良し悪しだったですよね。だから昔木下さんとかが深夜番組で記憶にあるものって何かありますか？
深夜番組で、私は突然ガバチョですね。
古っ1985年ぐらいですよ。これも大阪ですね。大阪毎日放送。
そうなんですね。
略して突ガバといって、これは全国的な現象になっていったというですね。
あとうっちゃんなんちゃんと、B21 スペシャルがやってた深夜の番組、何でしたっけ、コント番組みたいなやつ。
やるならやらねばじゃなくて、なんだっ
け。違う。
なんかあったね。
ありました。それも私好きでした。
ああ、そうですか。
はい。磯野貴理子とかも出てたんですよ。
ああ、古いね。
古いね。
覚えてるかも。
あとなんつかね、実験的な番組っていうのはいろいろありましたけどね。さっきのウゴウゴルーガーの中で裸で科学というコーナーがございまして、CG で再現した露天風呂が、こういい加減な絵の露天風呂がありまして、そこにあの緑色のタオルをこう胸に巻いて、アイドルがスタジオに入るんですけど、するとクロマキー処理でいかにもその露天風呂に使ってるかのようにこう肩だけ出てるわけですよ。で後ろに AD もなぜか一緒に混浴の体で2人入ってるんですけど、いや全然いやらしくはなんともないですよ。でそこで何するかっていうと、物理とか科学について語るんですよ。
全然入らなくないですか、それ情報が。
宇宙のビッグバンとは何かとか総転移とは何かとか、そういうものをこう延々語るわけですよ。それ1週間かけて語るんです。毎回3分ずつぐらい、3分ないか2分ぐらいかっていう裸で科学というコーナーがありまして、私それで、ギャラをもらいました。
そうなんですね。
私も参加しておりました。で、あとは何すかね、実験的なって言ってやっぱり一番私が子供の頃でしびれまくっていたのは、1971年ですかね、の NHK の木曜の、ドラマ夜8時からやっていた、天下御免でございます。
天下御免
これはもうテレビマニアの中でこうある種ちょっと金字塔と言われるぐらいのもので、残念なことに VTR がないんですよ、これは。
そうなんですか。
当時は上書きして消しちゃうの。
そうなんや。
いつから残すようになったんですか。いつからこう保存するように。
簡単に申し上げますと、ビデオテープが2インチの幅から1インチになったぐらいから保存が始まりました。昔は幅が2インチございまして、
大きすぎて邪魔になったから、
それ以前に高いんですよ。
ああ、そうなんですね。
1時間のビデオテープで50万円したんです。
高
ー、ビデオテープ1本が
やば。
でそれ当時編集するのに顕微鏡みたいなやつこう見ながらカミソリでスパーンって切るんですよ。それもうハサミ入れるって本当もう命がけなんですよね。もうちょっとでもずれたらそれで、ノイズが入っちゃうし、でしかもそのもう切ったらもう二度と他に使えないから、だからビデオテープってものすごい貴重で、なので上書きしていたんですね。で でどうもね TBS はね撮ってるみたいなんですよ。だから古いので明らかに2インチで撮ってたやつが
い
まだにゴロゴロあるんですよ。へー、すごい。で他の曲はないですよね。で NHK ですらないですよ。その天下御免っていうのは第1話と最終回が確かビデオテープが残ってるんですけど、それは主演の山口隆さんという俳優さんが個人的に録画したものだったんですよ。しかもあの当時テレビを録画するって機会がなくて、テレビカメラとその録画する録画機のセットのまあそういうなんていうかホームビデオっていうかなんて言ったらいいの、その撮影するための道具みたいなものがあって、それを使ってテレビ画面を映したものなんですよ。
へえ、
それは残ってるんですよ。第1話と最終回かな、最終回にしで、あとなんかあのいまだに NHK 探しまくってますよこれ。もうあのカセなん音でもいいからも撮ってたらくださいっていうぐらいのもので、
どういう内容の、
これはあの平賀源内という発明 の、 あの江戸時代の天才が、あの讃岐の国から江戸に出てきて、いろいろこういろんな毎回騒動を起こすという、まあコメディ時代劇なんですけど、その何が実験的かというと、その平賀源内が江戸に出てくる時のシーンがまず印象的なんですけど、銀座の歩行者天国が当時あったんですけど、そこをその主人公が歩いていくんですよ。歩行天ですよ。周りは普通の人たちがいるわけですよ。気にせずそうやって始まっていくっていう。で途中その時事問題だとか、その例えば東京で起きていたゴミ問題とかあったんですけど、そういったものとかをどんどんどんどん取り込んで、当時の東京都の見延都知事だとかがゲストで出てくるとか、もう相当にそのとんがったあのスタイルで作っていた番組で、私はもうそれをあの毎回あの小学校低学年でしたけども、木曜日の夜8時それをもう見ないでおられないというであのそれに関するエッセイを今まで何本も書いてますけども、まあそれをあのまああのこれは実験的だったんです。だからあの NHK の中では突出してたすごい番組だったんじゃないかと私は思いますけど、本当今はそういうのができない時代になってしまいましたですね。まあぜひあの実験的攻撃的な番組は FMC そして月テレ、よろしくお願いいたしますね。まあ、もし皆さんがあのなんかあの聞きの皆さんとかであのこの番組の思い出とかあの番組の思い出というのがありましたら、送ってきたらそれなりにあの採用するかどうかは後で決めます続いては神奈川県鎌倉市からいただきました39歳、 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音、
ありがとうございます。
たたた大変です。一時製造が追いつかず販売休止となっていたアサヒスーパードライ生ジョッキ缶が高値で転売されているということで、発売元のアサヒビールが、この転売の現場となっている温床となっているメルカリと連携して対策に乗り出したそうです。メーカー希望小売価格1缶220円前後ということですが、メルカリではなんと400円超えの出品もあるそうです。転売利益を上げたいさもしいにわか商人、にわか飽きんどが佃煮になるほどいるデフレ時代ってことかなってことでいただきました、これ酒税法違反になりますからね。
あ、そうなんですか。
あの主犯免許がないやつが酒売ると、
あ、
売入者捕まりますよ。これあの税務署のお手盛りなんですよ。あの例えばこんなことがあったんですよ。あの、小料理屋さんで、あのそこ の、 あの常連さんがいいなんかあの青梅をこういっぱい持ってきて、で大将これあの梅干しでもあとは梅酒でも何でもか作ってよとかっつって、ありがとうっつってそれもらって、そこの大将が梅酒を作ったんですね。で梅酒というのは普通にあの梅干しというか梅に焼酎ぶち込んで、あのザラメだとか角砂糖だとか入れて寝かしておきゃできるもんじゃないですか。でそれを一杯いくらということでお店で出したわけです、梅酒を。で捕まりました。これはあの拡大解釈の一つの有名な話なんですけど、あの酒は作ってないじゃないですかその人は。焼酎をあのホワイトリカーを買ってきて作ってるわけだから、で醸造してるわけじゃないんだけど、そのアルコールを売ったと、製造してだから密造酒になるっていう判断です。 でこれはちょっと行き過ぎだろうってことで、うん、最近はどうもその運用はないようですけど、だからあの居酒屋さんだとかでも普通にあの自家製梅酒ありますとかって、でありますけど、あの一時期ちょっと姿消した時あります。
そうなんですね。
そんなあの感激をついて長屋が伸びてきたっていう話もある。
そうなん
です
ね。
まさか長屋が税務署と結託してきたとか、そんなそんな暗い黒い話はないでしょうね。私は知りませんよ。ということで。木田さんはいつもあのなんかメルカリにこの生ジョッキ缶を売ってるそうです
よ、ね、やってませんよあ
のもう 何缶ぐらいもあのさばいたんですか
だってそんな私あのあんまり飲んだことありますけど、そこまで、
なんですか、スーパードライがうまくない、
好みではないですね。あ、
生ジョッキ、言葉選んだね言葉選んだね、珍しく、
選びますがね、
なんだクソバズビールがとかって言わないですね
いや私ではヒットしないって感じ。
あ、時々ねスーパードライって飲みたくなるんですよ。
いや、わかります。
普通のスーパードライはいいですよ。
いや俺も
生ジョッキ缶ですよ。
いや生ジョッキ缶は一回ね、どんな缶を見てみたかったから一回買いましたけど、
はい、どうでしたか。
いや別に俺だって 俺だって土台いつもコップについて飲むから、
あそう、
俺コップ派だからビールは、だからあのそもそもあのジョッキ缶のままで飲もうとは思わないので、わざわざ割高なあんなもの買う必要ないので、でしかもあれほらあの温度管理も結構微妙で、キンキンに冷やしたら泡立たないんですよ。すとこうあの両手でね温めてくださいとか、めんどくせえ。
そうだ、一応書いてあるんですか。
書いてある。あといろいろ美味しい飲み方とかホームページで、あの説明がしたんですよ。で多分文句が来たんだと、泡立たないよこれとかっつって、でねあれ昔ね札幌だったと思うけど、あの同じコンセプトのやつを出したことがあるんですよ。でそれはねあの上の口がねガバッと全部開くんですね、だからそのまんまあのコップっていうかジョッキのようになるんだけど、それはね泡立たせるために缶の底になんかねプラスチックのねなんかこう 板状のものが貼り付けてあって、それをこうなんか爪で弾くんですよ、パチンパチンと。そのねパチンパチンの衝撃で泡がブワーって立ってくるっていう。でそれはね良かったんだよね。その、あの缶のデザインもなんかあのいわゆるタンブラーみたいな、ちょっとこうあの曲線が入ってて、あの持ち心地も良くて、でそれは売れなかったね、なんかね。
そうなんですね。
でまあ札幌時代が冬の時代だったっていう話があるんですよ、その頃は。であとは何すかね、泡立つやつって言ったら元祖で言うや、元祖って言ってかどうかわかんないけど、あのギネスはそうじゃないですか。ギネスの缶のやつ。
ギネスの缶、
ギネスビールの
泡立つ、
そうなの、
あの缶があるでしょ、
はい、
であのプルトップをプシュッと開けるじゃないですか、すると必ずキュイーンと音がするんですよ。中にねプラスチックのね、あのねピンポン玉を一回りちっちゃくしたようなねプラスチックの玉が入ってるんですけど、その中に圧縮空気が入ってて、でそのプルトップをプシュッと当てて圧が変わると、そのプラスチックの玉の中からその気泡がブワッと出るようになってる。
すごい。
で中がそのクリーミーな泡がこう泡立ってきて、でそれをコップに注ぐとちょうどいい塩梅の泡が出来上がるようになってるんですよ。で前はそれをなんていうのかな、あの専用の機械があって、超音波が出る機械があったんですよ、確か。超音波だったらなんか圧縮空気がプシュッと入るんだ。あのねあのギネスって看板がついてるバーだとかに行くと、そういうあのビアサーバーみたいなやつが置いてあって、でその缶とか瓶から注いだギネスのその専用のグラスがあるんですけど、それにちょうどあの何1パイントみたいな感じで入るんですね、で入ってその機械に置いてその針みたいなやつを刺して、でなんかレバーをワンプッシュすると圧縮空気がプシュッて入って、それで泡がこうクリーミーな泡が出てくる。でうちの店では2プッシュやってますねみたいなことを言う、そんなのもあったりしました、はい、でそれがあのその機械がいらないようにするために、そのプラスチックの玉を入れて、あの誰でも家どこでも誰でもあの綺麗な泡が立つようにって言ってやったのがギネスですね。 まあ、キラヤクさんはもうビールの継ぎ方では天才的。
おお、そうなんですね。
もう素晴らしい技を。
いや、天才的じゃないです。
これが泡立たなかったですね。
泣いた？わかんないですけど。
熊本のあのなんだっけ、赤星があの氷に氷につけてあった。
冷えてないっすもん。
久々にぬるい赤星を飲まされた気がするんですけどね。その後氷につけてあったやつはうまかったですけどね。というね、どうですかこのスーパードライ生ジョッキ缶は。もう全然いらない、
ビール飲まないから。
ビール飲まない。
泡がそもそもやっぱ欲しいんですよね、ビール好きにとっては。
いや、もうビール大好き。泡先のビールの工場とかに行った後のビールとか最高に美味しい。作りたてとか。
エトナさんは飲むの？
私は昔はよくビールを飲んでたんです。私もビール派なんですよ。でただ泡盛とか、
泡盛
なんだ、日本酒とか、ああいうちょっとそっち系が苦手なんですよね。
ほうほうほう。
飲むんだったらビールを飲みたいっていう感じ、で昔は本当にスーパードライばっかり飲んでました。
わかる。
朝日スーパードライ。
辛いのがいい。辛いのがいいんです
ね。辛いかい？
辛い。
あれただ味がねえだけじゃねえの、あれ。
そんなことね、味あるよね。
スーっていう。
ある。
なんか ビールに炭酸水で割ったみたいな、
なんか
伊賀の天然炭酸水かなんか入れたような、なんか。やっぱ俺はガツンと。だって俺朝日もちょっと反省してきますからね。だからほらスーパードライでこんな薄いやつを、薄いじゃん、非常に印象の悪い言い方したんですけど、で今ほら札幌が伸びてんですよ。
そうですね。
で札幌が今までね、手を変え品を変えいろんなの出したわけです、さっきのみたいなね、何も売れないんですよ。で結局売れ出したのが、何もしてこなかった黒ラベルが売れ出すわけですよ。
黒ラベル欲しいですよ。
でそれが、黒ラベルが伸びてくると、今度居酒屋でおっさんが飲んでる札幌ラガー、いわゆる赤星がこう伸びてくるわけですよ、ね、で結局何にもしない昔ながらのやつがやっぱいいんだになってきてて、でそこで、あ、やべえぜこれっていうふうに思った朝日が、急にね、朝日生ビール、なんだよ、マルエフってやつを今出したでしょ、復刻版っていう形で、
白いやつですよね。
そう、であれはね、あの榎田新右衛門さんが高校2年の時毎晩飲んでた、味なんですよ。
なんで、
私高校生の時は朝日ビールしか飲んでなかったんで、それは近くにあった川瀬酒家店 の自販機で朝日ビールしか売ってなかったからなんですけど、別に朝日が好きだから飲んでたんじゃなくて、それしかなかったから飲んでたんで、さあやっぱり飲んでみれば懐かしい味だなっていうことで、やっぱちょっとそのマルエフは買ってもいいかなと思うんですけど、でもやっぱり赤星と比較すると薄いね、まだ。だからまあお好みで、ではまいちゃんはビールは飲まないという。
飲まないから全然わかんないですね。みんなが
こう、何飲んだっけ、いつも飲むとしたら。
いつもチューハイですね。チューハイか梅酒か。
チューハイか梅酒。
ビールは飲めないな。
ビールは何嫌い。
喉が通らない。
喉が通らない。
すっごい喉乾いた時は飲めるんですけど、
はあ、
その後飲めない。喉が通らない。
喉が通らない。なんか嚥下障害があるとか。実はおばあちゃん。
いや飲もうと思って本当に飲み込めないですね。
まあ、よくビールをね、飲み慣れてない方があんな苦くて美味しくないとか言う人いるじゃないですか、でその人の飲み方を見ると、こうベロで味わってるんですよね。
こ
うどこで味わうんですか。
喉です
喉です。
いやだから喉です。
だから私喉まで行かないんですよ。
だからそれ訓練なのよ。
喉まで行かない。
面白い。榎田新右衛門ビール教室をちょっと開いて。
そうですね。もっと美味しい、赤星とか飲むのは分かんないな。
うまいじゃない。
美味しいビールに出会いたいですね。
赤星赤星うまいよ。
ちょっと今度やりましょう。
赤星がね一番体に悪いんだから。あね、うまいビールって必ず体に悪いです。プリン体だなんだっていう。
そうなんや。 私絶対飲まないですもん、プリン体が気にしてるビール。
そうなんですね。
だからほら、あのほら、ね、あの第3のビールで金麦ってあるじゃないですか、はいはい、サントリーの、うん、でただ の, あの金麦で青いやつがあるじゃないですか、うん、で赤いあの金麦で金麦ラガーってあるじゃないですか、うん、で金麦ラガーはそれなりにうまみがあるんですよ、うまいんですよ、その代わりやっぱ体に悪い成分がたんまりそっちに、
そうなんや、
ビールは体に悪くて当然なんです。それがいいんです。
う
ん、
そう、その通りです。
そう
です。そんなの気にしてて飲むからね。
ビール好きがあって、ね、
飲みたいですね。ちょっと、ちょっと買ってこないですか今。あるあそこにあのこの間もらったあのなんだっけあのサントリーのプレモルが、
プレモル美味しいですね、
冷蔵庫に、
うん、結局何でもいいみたいな、何で
もいいから俺もね別にね今ねどうぞって言われたらラガーいいよね、ラガーじゃないあのスーパードライ全然 OK ですよ俺
こうなそれこそ伸び比べじゃないですけど並べてどれかって言ったら分かります、
分かります、
分かります
本当です、ちょっと試したいねそれ
いいですよ、
あの引き裂けとかなんかこれはあれでこれはあれとか言ってる人って、いやちょっと今度やりましょうよ、どんなもんか
全然問題なくできますよ、面白い、ぜひぜひ、ぜひぜひ、ね、ということで皆さんあの、ね、メルカリでは買わないように、うん、はい、まあ、大体どこの誰が出したか分かんないようなもん買いたかないよね、
クリームとかね、そうですよ ね確かに、ね、
何やっていいか分かんないやんね、うん、あれ缶なんかさ真ん中のところに針で刺して穴開くんですよ、でそれでこう液を中でこう振ってね出してね空にしちゃって全部飲んだんですよビールをね、
そんなことできるんですか、
それでその中に注射器で醤油とかあの焼き肉のタレとか塩水とかいっぱい入れて、で最後に炭酸を注射して入れて、それで上からまたあのテープで貼って分かんないようにしといて、冷蔵庫で冷やしておいて、でうちの親父があの風呂から上がった時に「あのよかったら」とか「お前何だ今日はえらい気が利くな」とかっつって「どうぞどうぞ」っつってでニヤニヤしながら見せたらプシッと開けてグッグッと飲んで「うまいな」って言った時に「ダメだこれ」
って
、いや違う
分かってないの下バカ、
いやあのうちの親父もう鼻がダメで、
あそう
な
ん、
もう完全な味覚音痴で、だからあそんなのでもいいのかなこれと思って、
ね
まあまあそういうこともあります、まあある種の犯罪ですけど、お気をつけいただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、参りたいと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評、皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。